今日から教会はアドベントの期間に入ります。アドベントというのはクリスマスまでの4週間クリスマスを待ち望み、またイエスが再び来られる日までその時を待ち望んで過ごす時であります。今年もアドベントの聖書日課を作っています。これはですね、毎年、文章は比べてご覧になったらお分かりかと思いますが、文章は違います。毎年その年にの礼拝の設置計画や、この世の中で起こっていることに合わせて、聖書日課を作っていますので、ぜひですね、この日々の聖書を読むときに、その聖書日課、この聖書日課も一緒に読んでくださいますようにお願いいたします。私は聖書がないという方、この聖書の箇所が、読みたいんだけど私は聖書を持ってないという方がいらっしゃったら、ぜひですね、相談してください。そのところだけプリントすることもできますし、聖書をお貸しすることもできます。ぜひですね、この時聖書を読んでくださいますように。まだそのような習慣ができていないという方々もおられるのではないかと思いますが、この機会に毎日少しずつでも聖書を読むようにしてください。聖書は心のご飯です。聖書は心のご飯です。皆さん、ご飯を抜いて何日も生きていけますか？で、私たちはこの体も大切ですが、心はもっと大切です。その心の大切なご飯がなくても生きていけるというのは大間違いですね。本当に私たちが日々この規則正しく、ご飯を食べるように、この毎日少しずつでも聖書を読むようにしましょう。食べないと心の体の調子がおかしくなるように、心の調子もおかしくなってきます。子供の時に好き嫌いをして、そして、勝手なものを食べていてはダメだったように、自分の好き勝手に気の向いた時に気の向いたところではダメです。新しい習慣を始めるにはちょっとエネルギーがいります。でもですね、エネルギーを使ってください。本当に大切なことのためにエネルギーを使ってください。アドベントの時は良いきっかけですので、ぜひトライしてみてください。失敗したことの時の話を今からする必要はありません、ないかもしれませんけれども、アドベントで習慣にならなかったなという方は新年のチャンスがありますので、本当に、アドベントの時に本当に、やってみよう、スタートをしてくださいますようにお願いをいたします。さて、今年はこのアドベントに今週、来週、再来週と3回にわたってシリーズでメッセージをさせていただきたいと思っています。聖書の中でイエスは第二の誰々というふうに理解されているところが何箇所かあるのでありますが、その中から第二のアダム、この世の中で一番最初に作られた人間の代表としてのこのアダム、それに対して第二のアダム、第二のモーセ、イスラエルをこのエジプトから解放したモーセ、その第二のモーセとしてイエスは来られた。第三の第二のダビデ、イスラエルの偉大な王様でありますが、その王として第二のダビデとして来られたイエス。この三つのテーマを取り上げて一回ずつお話をしていきたいと願っています。今日はその第一回目で、第二のアダムである。イエスは第二のアダムなんだ。イエスは、ここに今日の聖書箇所に書かれているんですけれども、第二のアダムとしてこの世に来られたんだということが書かれています。アダムが罪を犯して死がこの世に入ってきた。でもイエスによって、第二のアダムであるイエスによって私たちは命をいただくんだ。そうですね、ちょっと読んでみましょうか。今のローマ人への手紙の5章でしたね。5章の その18節19節でありますが、このようなわけで一人の罪過によって全ての人が義に罪に定められたように、一人の義なる行為によって命を得させる義が全ての人に及ぶのである。すなわち一人の人の不従順によって多くの人が罪人にされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。アダムが罪を犯したこのことによって罪が入ったように、イエス様が第二のアダムとしてこの世に来てくださって、そしてこのアダムに代わる新しい代表として罪と死に打ち勝って歴史を作り変えてしまったんだ。そしてそれだけではなくて、今もイエスを信じる者たちが、イエスに従う者たちが勝利を与えられるんだ。そしてそれを今日の説教題にも表したかったんですが、それは大勝利なんだ。アダムが失敗したのと、イエス様がこの神様に従って十字架の道を、救いの道を開いてくださった、そのことを単なる対照的に書いてるんではなくて、イエス様の勝利は大勝利なんだ。大きな大きな勝利なんだ。イエスに対する、イエスに従っていく者たちは大勝利をいただいていくことができるんだ。なんとかギリギリやってます、なんとかクリスチャンやってますではなくて、大勝利を与えられるんだ。そのことが約束されてるんだ。今日はそのことをお話したいと思ってるんであります。二つのポイントでお話をさせていただきます。第一が人となられた神、そして第二が勝利者イエスということであります。第一が人となられた神ということでありますが、神様が人間を作ったとき、昔々ですね、神様が人間を作られたときに、人間はどういう存在として作られたかというと、神様と共に歩む存在として、神様と向き合って、神様を愛して、神様に従って、神様と共に歩む、神にとってロボットではない、神にとって喜びの存在、神様、私たちが祈れる、賛美ができる、そして神様も私たちにメッセージを語ることができる、そういうものとして神の形として作られた。創世記の一章の27節に書いてありますけど、神様は私たちを神の形に作られた、神様と向き合うことのできるものとして作られた。神様に従ったり、神様を賛美したり、神様に祈ったり、そういうことができる存在として作られました。しかしアダムがあの神様から食べてはいけないと言われた木の実を食べたときに、罪を持った私たちと清い聖なる神様との間には深い深い淵ができてしまった。私たちが神様のところに行こうとしても行けない淵ができてしまったというのであります。そんな私たちのために神様は何とか道を開きたいと思いました。私たちを救うために道を開きたいと思いました。そして神様は人を救うために、天の上の方から網を下ろすような方法で、妖精のせいで網を、はい、人間救われろ、人間救ってやるぞ、そういう意味で網を下ろすような方法で、また釣り糸を垂らして誰か食いつけ、私を信じたら救ってやるぞ、そういう方法で人を救おうとはなさいませんでした。神の子イエス様、神ご自身である方が私たちのところに来てくださって、救いの道を開かれた。ちょうどですね、溺れてる人がいました、川の中に。そこにね、ロープを投げたり、浮き輪を投げたり、網を打ったり、いろんな方法で人は助けようとするかも、でもどうにもならない中で、最後の最後、命をかけて一人の人が飛び込んで、その人を助けました。イエス様はそのようにして私たちを救ってくださるお方だというのであります。ピリピリの手紙の2章をちょっと見ましょう。聖書の、教会その月の聖書では、後ろの方の309ページなんですけれども、6節から見ましょうね。ピリピリテの第2の手、ごめんなさい、ピリピリテの第2章の6節から 11節です。ピリピリ人への手紙の2章の6節からです。教会その月の聖書では309ページですね、後ろの方です。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それは、イエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰すためである。イエス様は神であられたのに、あえて私たちのところに来てくださったというのであります。身を低くして私たちと同じところを歩まれた。私たちは心のどっかでイエス様を疲れを知らないスーパーマンにしたい、疲れも何も知らないスーパーマンにしてしまいたい。イエス様は、イエス様はもう24時間働ける、もう戦える、そのように思ってしまいやすい。でもイエス様はね、やっぱ冷たら痛かった、ご飯を食べなかったらお腹が空いた、ね、寝不足になると効率が落ちた、そういう存在としてイエス様は歩まれたんです。ヨハネの4章で、命の水の話です。イエス様がね、サマリアの女に、私が与える水を飲むものは、永遠の命に至る水が湧き上がるんだよ。もうあなたの中にね、泉が湧くんだよ。そういう話をした。そこですよ。その聖書の、同じ聖書の4章のところに、ね、命の水が私たちの内側から溢れるんだよ。もう本当に神様、私たちを満たしてくださるんだ。疲れを知らないものになるかのようなイメージがあるかもしれない。でも、そのイエス様が井戸端に座ってた理由なんですか？聖書にはこう書いてあります。イエス様は旅の疲れを覚えて井戸端に座ってた。イエス様はお疲れになった。私たちが味わう空腹も、疲れも、悩みや痛み、悲しみも、イエス様は経験されたのであります。これが受肉ということで、インカーネーションと言われますが、受肉、肉を取る、人間になる、イエス様が、神様であるイエス様が人間になってくださったということはそういうことです。クリスマスをお祝いするの中で、とてもこの大切なこの受肉ということなんですが、イエス様がね、神である方が人間となってくださった。コリント第2の手紙の8章9節にはこういう言葉があります。コリントの第2の手紙の、8章9節。これは、今のフィリピンのもうちょっと前です。ちょっと前ですが、286ページです。コリント第2の手紙の2章、ごめんなさい、8章の9節です。いましたか？あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っている。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられた。それは、あなた方が彼の貧しさによって富むものになるためなのである。自分の持っておられるものを全部捨てて、全部与えて、イエス様は私たちのところに来てくださったのであります。そしてそれによって私たちが豊かな歩みをすることは、もちろんこれはお金のことじゃないですね。私たちがこの魂の問題として豊かな歩みがすることができるようになった。アダムによって私たちと神様との間にできてしまった深い縁を越える橋を神様は作ってくださった。いや、作ってくださったというよりは、 イエス様ご自身が生きた橋となってくださった。イエス様がね、十字架にかかる前に弟子たちが聞きました。私たちに道を教えてくださいって言いました。私たちに道を教えてくださいって聞いた。イエス様は、それに対して、これが道だよ、ほら、ここ行きなさいよって、これが道だよって言わなかった。これが道だよって言わなかったの。私が道だって言った。私が、こういうふうに信仰すればよってイエス様は言わなかった。こういうふうに行きなさいよ。これが神様の喜ばれる生き方だよって言わなかった。イエスは、私が道だ。I am the way と言われた。私こそが道だって言われた。まさにイエス様が道となってくださって、私の上を踏んでいきなさいってイエスは言うかのように。十字架にかかって死なれて私たちの罪を背負ってくださった。皆さんね、イエス様が私たちの分かってくださる、私たちの悲しみや痛みや苦しみを分かってくださるというときに、時々、まあ、今回 のテイクアウトクエスチョンにもちょっと書きましたけれども、神様が、これでもイエス様は分かんないだろうなってことあるんじゃないかと思うことないですか？何でも分かるって神様は言うけど、イエス様は言うけど、この私の苦しみ分かんないんじゃないかなってことないですか？私は時々思った。イエス様は罪を犯したことがないんだから、罪を犯した時に感じるこの嫌な気持ち、このなんて自分はダメな人間なんだろうと思う気持ち、そういうのはイエス様は分かんないだろうなって思ったことがある。でも、本当にイエス様の十字架のね、歩みを見ていく時に、イエス様は我が神どうして私を見捨てたんですかって祈った祈り、イエス様の上に罪が置かれたということ、そんなことを思い巡らしていたときにですね、イエス様は、あそこで罪の形だけでね、罪を負ったんじゃなくて、罪の後の後悔の気持ちとか、嫌な自分を責める気持ちとか、自分ってなんて嫌な人間なんだろうって、ダメな人間の自己嫌悪とか、そういう気持ちもイエス様はあの十字架の上で味わったんじゃないかなって。もう、凝縮された形で、あの十字架の上で何時間か分かりませんけれども、私たちの罪を背負ったとき、我が神、どうして私をお見捨てになるんですかって祈ったときに、イエス様は単に、罪重いな、苦しいなって言われたんじゃない、本当に私たちが感じる罪意識や自己嫌悪や、そういうものも全部背負ってくださったんじゃないだろうか。罪を犯す悩み、私たちの弱さも、あの上で、追ってくださったんだなと思う。私たちの身代わりとなってくださった。本当に全て背負ってくださった。この方が私たちの代わりにあの十字架にかかってくださって、橋となって道となってくださったから、神様のとの関係が、神様との関係ができた。もう神様との間の縁が取り去られて、私たちが神様のところに行くことができる。神様からの命をいただいて、祝福をいただいて、歩んでいくことができるのであります。まるでイエス様という道を踏んでいくかのように、向こう側に行って、いえ、神様って神様のところに行って、神様の胸に飛び込むことができるのであります。2番目のポイントに行きましょう。勝利者イエスということです。イエス様は私たちの罪のために、この世に来てください。私たちの罪を許すためにこの世に来てくださいました。私たちの身代わりとして十字架にかかるためにこの世に来てくださいました。でも、イエス様は漫然と歩んでおられたわけではありません。私は神だから何でもできる。私は神だからいつも勝利だって歩んでたのではありません。日々に戦いでした。私たちの罪の身代わりになるためには、イエス様は罪のないものでなければなりませんでした。罪のない生涯を歩まなければなりませんでした。ですから、罪を犯させようというサタンとの戦いもあったでありましょう。でも聖書はですね、聖霊様が助けてくださって、イエス様は罪の一つもない存在として十字架にかかられたと書いてありますね。ちょっとこれは開かなくて結構ですが、ヘブル人の手紙の9章14節です。もしも書いてからお開きになったらいいと思うんですが、永遠の聖霊によってご自身を傷なき者として神に捧げられたイエスという言葉があります。イエス様は自分の存在を傷なき者として神様に捧げた。それは 聖霊様の助けをいただいてと書いてありますね。これは本当に大きな戦いだったと思います。アダムに罪を犯させた、アダムに罪を犯させたサタンはイエス様をも攻撃してきたでありましょう。一つでも罪を犯してしまったら神様の計画はパーでおじゃんであります。なんとか十字架が虚しいものにならないか、もしもこの十字架が完成してしまったらもう勝ち目がない、サタンは。だから本当に一生懸命攻撃してきました。罪を犯すようにっていう攻撃もしたでしょうけれども、もう一つは聖書に出てくるのは、聖書にたくさん出てくるのは、サタンの攻撃は十字架なんかやめとけっていう攻撃でした。やめとけ十字架なんか、かっこ悪い、十字架なんて人々は信じないぞ、十字架よりもうちょっといい方法があるだろう、苦しいぞ、もういろんな方法でイエスに攻撃を仕掛けてきたことが聖書には出てきますね。十字架なんてそんなバカなことはやめろと、人間なんてお金だけあげとけば大丈夫なんだ、人間なんてね、もうお金があればね、まあ大丈夫、その十字架にかかって罪を背負うんだ、バカなことやめとけよ、びっくりするような奇跡を起こしてみんなを集めとけばそれでいいんだよ。ある時は弟子のペテロの言葉を使って、あなたは私たちのリーダーです、死んでしまう、十字架にかかる、そんなのやめてください、そういう言葉を通してペテロ、サタンはペテロを、ごめんなさい、イエス様を攻撃してきました。別にペテロは サタンの手先だったとかそんなことはなかったでありましょう。ただ純粋にイエス様にそばにいてほしかった、イエス様に十字架なんかにかからないでほしかった、イエス様に強いリーダーであってほしかった。でもペテロの考えとイエス様の考えは違った。サタンはペテロの人情さえも、ペテロの純粋な情熱さえも用いてイエス様の十字架を阻止しようとしたのであります。皆さん、この辺の感覚を本当に養っていただきたいんでありますが、どんなに純粋な思いでも、どんなに情熱が、熱い情熱があったとしても、神様の御心を求めないならば、それは私たちを神様から引き離していく危険がある。イエス様に対して、イエス様、そんなことがあっちゃいけませんってペテロが言ったときに、ペテロは本当に純粋にイエス様のことを思っていただきましょう。でも、それは神様の身思いじゃありませんでした。イエス様は、サタンよ退け、引き下がれと言って、その誘惑を退けられたのであります。十字架の下でも人々は叫んでいました。これは悪意でありましょうけれども、もしあなたが神の子だったら、十字架から降りてきてみろ。そしたら信じよう。信じるぞ。だけど降りてこいよ。十字架なんかやめた。やめろ。そしたら信じるぞ。もうやめろやめろ。十字架なんかやめろ。サタンはイエスに何度も何度も何度も何度も攻撃をしてきました。サタンは人々の言葉を通して何とかイエスを十字架から引きずり下ろそうとしていたのであります。けれどもイエス様は勝利をされました。十字架の上でイエス様は、全てが終わったと言いました。イエス様は十字架の上で口語訳のせいで全てが終わった、訳によっては完成した、長い長い戦いが終わって勝利したのであります。イエス様の十字架はある人々から見ると敗北に見えるよ、負けに見えるよ、なんかダメだった、がっかり、そういうふうに見えるようですね。人類の救いのために頑張ったのに人々から誤解されて、捨てられて、人々に失望して、そしてイエス様はがっかりしてる中で十字架にかかる、かわいそう、イエス様もう十字架の中にかかっちゃって、もう。ですからある人は翻訳された全てが終わったという言葉を、その表面的な意味を勘違いして、ああイエス様は自分の救いの計画が失敗に終わった、ああ終わっちゃった、ああ終わった、全てが終わった、完成したって意味なんですけど、ああ終わっちゃった勘違いをして、イエス様は自分の救いの計画が失敗に終わったことをがっかりしてたんだな、そうだ、いいこと考えた、 私が現代のメシアになる、私がメシアになればいいんだと立ち上がったのがあの文鮮明であります。統一教会そうであります。私が現代のメシアなんだ。でもそれはとんでもない勘違いです。イエス様は失敗したんじゃない、完成したんです。敗北したのではありません、勝利されたのであります。サタンに勝って、罪に勝って、アダムは神のようになろうとしました。私は自分の人生、自分の好きなようにするぞ、神になるぞ。で、命を失いました。でもイエス様は神であられたのに、人となって仕えてくださって、最後まで自分を与えてくださいました。そして私たちに命を与えてくださいました。第二のアダムとして、あのアダムが犯した罪を塗りつぶすように、勝利をしてくださいました。アダムは神のようになろう、罪を犯しました。神様イエス様は人間となって仕えてくださって、そして勝利をして私たちを導いてくださる方です。そして罪の問題に勝利してくださったイエス様は墓に葬られた後3日目によみがえられました。罪に勝利しただけじゃなくて、罪の結果である死にも勝利した。本当に私たちにとって死はもう敵ではありません。イエス様を信じる者たちにとって死はもう敵ではありません。いや、でも私たちはあたふたするかもしれない。いや、もうちょっと待ってくださいって思いになるかもしれない。でもですね、死は私たちにとって敵じゃない。もう相手にならない。イエス様が勝利してくださったから、もう死は恐れる必要が全然ない。だって死ぬ時に私たちは神様に迎えられるんだから、イエス様のところに行くんだから、パウロはそっちの方がいいぞって、天国行きたいよって言いました。死にも打ち勝ってくださいました。そして私たちがこの勝利者であるイエス様のもとに身を寄せる時に、イエス様が勝利してからすごいなじゃなくて、私たちも勝利が与えられる。罪の力よりもずっと強い力で私たちを神様守ってくださる。私たちの罪がどんなに深くても、どんなに恐ろしい罪があったとしても、どんなに大きくても、神様私たちを救うことがおできになる。イエス様の勝利は圧倒的な勝利です。皆さんの中で本当に今そのようなことを囚われている方がいらっしゃるでしょうか。自分は罪人だなって苦しんでいる方いるでしょうか。神様の強さは圧倒的な強さ。イエス様の勝利は圧倒的な勝利です。私たちはね、いや、ある人たちは自分の弱さばっかり目がいく。ああ、自分はダメだな。いや、同じ人でも波があって、ある時は自信満々。でもある時には自分のダメだなって、自分のダメ盛りにがっかりする。で、私たちはですね、ある時には、ああ私はこんな罪を犯したなとか、あ、子供の頃こんな罪を犯したな、あれは罪だったなって、具体的な罪に目が行く時があると思います。でもある時はもっと根本的な、自分の中に救っている罪の性質っていうか、罪の傾向性で罪を犯してしまう自分、それに気がつかされることがあるんじゃないかと思います。もっと言うなら、罪を犯すから罪人なんじゃなくて、ああこんな罪があった、こんな罪があった、自分も罪人だな、そうじゃなくて、私は本当に根本的に罪人だから、罪を犯さないではいられないんだ、自分は罪人だからもうほっといたら罪を犯しちゃうんだって、そういうことに、自分の姿に気がついて、その自分の姿にがっかりすることがあるんじゃないかと。でもそれは実は本当にとってもとっても深い罪認識なんです。自分ってなんて罪深いんだろう、自分は罪人だから罪を犯してしまう傾向性持ってるな、もう罪をほっといたら罪を犯しちゃうな、自分ってダメだなって感じた時に、それはね、聖霊様が教えてくださってる。 精霊様があなたをそこへ導いている。でも、そこでサタンは邪魔してですね、そこに閉じ込めようとする。でも、精霊様の狙いは私たちが落ち込むことじゃない。イエス様の恵みは、その自分の弱さ、自分の罪深さ、それをはるかに超えて大きくて、より豊かに、より深く注がれているのであります。さっきの最初に読んでいただいたローマ人の手紙の一番最後のことに書いてありました。罪が増し加われば増し加わるほど、恵みが増し加わるんだよ。悪いことはたくさんしなさいって意味じゃないですよ。ああ、自分ってなんで罪深いんだって分かれば分かるほど、自分の罪の大きさを気がつけば気がつくほど、神様の恵みがそこに注がれていくんだって。神様の愛が、神様の命が、神様の力が、神様の勝利がそこに与えられていく。自分の力じゃない、神様の力によって勝利をする、その神様の恵みが注がれていくのであります。そしてそのあなたの問題のためにイエス様は十字架にかかって3日目によみがえった。その力は、その十字架の力、復活の力は、そのあなたの根本的な問題、そのあなたの罪深さの問題をはるかに超えている。神様の大きさを甘く見ちゃいけない。神様の力を甘く、人間だからね、もうこのままなんだよ、そんな勝手に人間の弱さを神様の強さよりも大きくしちゃダメです。神様の強さは人間の弱さをはるかに超えている。私たちの弱さをはるかに超えている神様の強さだ、書いてあります、聖書の中に。ですから、私たちは自分自身をそのまま主の前になり出そうじゃありませんか。主があなたを清めてくださいます。あなたにその力を与える。神様があなたに力を、自分の力ではない、神様があなたに力を与えてくださいます。あなたを許し、あなたに罪に打ち勝つ力を日々与え、聖霊様があなたのうちに臨んでくださいます。その神様の大きさを見ていこうじゃありませんか。自分の弱さよりも、自分の罪深さよりも、それをはるかに超える。神様の大きな愛を、神様の愛の大きさを見ていきたいと思うんですね。これから私たちはアドベントの4週間を過ごしてまいります。本当に私たちを解放し、私たちを勝利与えるために来られたイエス様。ああ、私のことを分かって、この地上の歩みを歩まれて私のことを分かってくださる。もう本当に私たちの苦しみ、悩み、疲れ、弱さ、痛みになりだしたい気持ち、燃え尽きた思い、全部分かってくださる。その方、どこまでもあなたと一緒に行こう、どこまでもあなたと共に歩もうという方のところに身を寄せて、この方から力をいただいて歩んでいこうじゃありませんか。この方を信じていこう、この方にかけていこうじゃありませんか。本当にこの力を経験させていこうじゃ、どうせダメだって言わないで、神様の力を信頼して立ち上がっていこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、アダムを超える第二のアダムとして来られたイエス様の姿を今日は読みました。本当に私たちの弱さを分かり、私たちの罪深さを知り、私たちの疲れを知り、私たちの涙を知り、嘆きを知り、悩みを知ってくださる方、感謝いたします。本当に熱い思いを持って私たちと共に歩もうとしてくださる、そのあなたの情熱に感謝いたします。神様、私たちは弱いものです。罪深いものです。本当に身勝手なものです。自分のことで頭がいっぱいです。神様、憐れんでくださいまして、本当にそのような私たちがイエス様、あなたの力によって作り変えられて、あなたの力によって命をいただいて満たされて立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。神様、人にはできない、神にはできる、神には何でもできないことはないと言われた。それは特に救いの問題についてイエス様は言われたことを思います。神様、私たちが本当に私たちを救い、私たちの周りの人々を救ってくださる、あなたのことを信頼して立ち上がったことができますようにお願いをいたします。 待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。